11月4日火曜日夜9時2分を回っております。移動化ラジオ始まりました。こんばんは、山崎健です。移動化ラジオは2023年3月から家なしの生活を送り、いろんなところでいろんな仕事をする移動化、私山崎健の週報代わりのラジオ番組なんですけれども、9月23日の放送から、約一月ちょっとお休みをさせていただきまして、もうほぼ週報ではないと、月月報みたいな感じに、なりまして、すいません、なんかもういいやってなったんですよね10月はだってさ、暑かったしさ、なんかもうね忙しかったんだもん。はい、ということでまたね、この11月から毎週できればいいなと思っております。よろしくお願いします。家なしの生活はどんだけになったかっていうと、2年と7ヶ月と28日、もう2年8ヶ月が見えてきておりまして、139週目で973日ということで、あと1月ぐらいでついに1000日を迎えるというところになってきております。もうね、日にちとかはもうどうでもいいですね、ほんと。なんか、普通にやってたらこうなったっていう感じなのでね、特に何も、日にちは気にしませんね。はい、ということでやっております。まあ近況がほら一月ほどたまりましたんでね、今日はちょっと長くなりそうなんですけれども、ちょっとまあそこら辺のね近況の話なんかもしていきたいなと思っております。1ヶ月前から振り返っていきますんでちょっとお付き合いいただければなと思っております。まず、9月の30日、ね、がもともとその井戸会場の、ね、日火曜日で、まあ、ちょっと配信ができないかもよみたいなことを9月23日の放送で言ってたんですけど、まあ、それなぜかっていうと、これなんです。画面出そうか、どん、はい、9月の最終日と10月の1日、京都の方に行っておりました。京都でこの人を知らないという人は多分いない、田中裕也さんと共にですね、ちょっと、飲み食べをした上で、次の日の水曜日は、京都産業大学町山学びテラスの方にちょっと行かせていただいてということで、レンタル山崎っていうね、僕を借りられるサービスをお使いいただきまして、田中裕也さんに会ってまいりました。ありがとうございました。非常にね、楽しい飲みというか、いろいろな意見の交換をしたりしつつ、もう何年 ?10 年以上のお付き合いになるので、ね、ああだこうだ言いながら、過ごしておりました。ありがとうございました。これがね、9月30日と10月の1日ですね。京都にいたぞっていうところでございました。で、続いて10月の上旬に、これどうやったら消しちゃいいんや、これか。神戸空港の方にちょっと取材に行きまして、久しぶりにですね、三宮一貫楼さんの、オウンドメディア神戸人、こちらの方の記事を書かせていただきました。神戸空港は今年の4月からですね、国際線チャーター便というのが就航しまして、韓国、中国、あと台湾に5都市6路線かな、が飛んでるというところでして、どんどんね今発展が目覚ましくなっておりまして、ついこの間のニュースで見たところ、搭乗客数がなんと200万人を超えたというところでね、さらに国際線の定期便も今後就航するかもしれんみたいなお話で、非常に乗りに乗っている神戸空港の取材をさせていただきました。僕自身もね飛行機結構好きで、移動化っていうぐらいですか、いろいろねいろんなとこ行くんですけど、本当神戸空港はめちゃめちゃ便利で、ポートライナーで三宮から18分でしょ、で、降りて何歩30歩ぐらいでも保安検査場の入り口なんですよね。 非常にあのコンパクトで使いよいなという空港で僕は大好きでございます。まあ一つ言うなれば、ラウンジがね、あの窓がないなっていうところと、もうちょっとラウンジ欲しいなみたいなね、はい、いうところになりますかね。ただこの4月にまああのフードコートみたいなやつができてまして、空もぐっていうんですけど、まあそれができてね、結構新しいお店なんかも入ったりとかしていまして、非常にあの活気あふれる空港になっておりまして、ね、非常に楽しく過ごさせていただきましたし、まあね、記事もあのぜひまた皆さん読んでいただければなというふうに思っております。というのが10月の頭、神戸空港に取材に行ったぞっていう話です。そして、10月の11日、ちょっとこれ特に写真ないんですけど、土曜日、あの私毎週、まあ、娘に会っている、まあ、娘もね、この17日で10歳になったんですけど、まあ、それでも毎週会っていて、で、あの人毎週、重曹駅にある若菜そばっていうね、駅のホーム、神戸線と宝塚線のホームの間にある、お蕎麦屋さんでポテトそばを食べて、そこからヘップファイブの観覧車に行くっていうルーチンになってるんです。本当ほぼ毎週行ってます。で、そこの中のその観覧車、ヘップファイブの観覧車がですね、なんと10月14日から来年の4月の下旬まで、改修工事のためお休みになるということで、この10月11日がちょうどその土曜日では最後になるということで乗り納めてまいりました。はい、まあ一周15分ぐらいのね、あの赤い観覧車ね、ヘップファイブのあれ8階7階ちょっと忘れましたけどの上にね、バーンとあの立ってる、もう30年ぐらい経つのかなあれと思うんですけど、まあそれ毎週ね本当に乗りましてよく飽きねえなって思うんですけど、はい、まあそれをね、乗り納めてきたということでございます。ちなみにね、その翌週は運動会でして、運動会の話したでしょうか、運動会があったんです。で、去年自分の娘を見つけられないという失態をかましまして、もう動体視力がないんですね私。なので去年は一切リレーでも見つかんないし、ダンスどこで踊ってんのかもわからへんしみたいな感じで大変やったんですけど、もうええわっつって途中で帰ったんですけど、今年はちょっと対策をしました。あの要は出てくるところを、校舎から出てくるところを見るっていうね、近くで見れりゃそれを追っていけばいいということを発見しまして、今年はちゃんとダンスも見れたし、リレーで走ってるところも見れたということで、本当にあの行ってよかったなと思いました。はい、でその翌週にまた娘の日がやってきて、で、まあ、やはり梅田、そのポテトそばを食べて梅田に行ったんですけど、娘があろうことかその止まっている観覧車を見たいと、本当にやってねえのかどうかを確認したいと言い出しまして、結局ヘップファイブの観覧車の入り口までは行きました。で案の定そのね、もうあのパーテーションで区切られていて、今こうで今4月下旬までやってませんよみたいな看板が出ていて、その前で写真を撮ると、はい、いうようなこともやってまいりました。でどうする次の週からって聞いたんですけど、毎週その看板を見に来るとおっしゃるので、毎週乗りもしない観覧車の入り口までちょっと行くということにどうやらなりそうです。はい、こだわりが強いんですねうちの娘は。はい、っていう感じでぜひですね、ヘップファイブの観覧車、ね、乗られるという方は来年の4月、あまりにも毎週行くから、あの係員の人と顔見知りになったんですけど、おそらく5月の頭から再開ができるという情報もいただいてますんで、ヘップの観覧車乗りたいと思われる方はぜひ はい、ご確認をいただければということでございます。来年の5月まではやってないということでございます。はい、で、ちょっと日にち前後しますけども、10月の15日、水曜日、神戸のカフーツでの山崎ベースとコワーキングキャンプ飯部が行われました。ご参加いただいた方ありがとうございました。これはですね、今回は何をやったかっていうと、かきみぞれ鍋ですね。なんかかき食べたいねっていう話になりまして、ちょっとこの日はねそんなに寒くはなかったんですけど、まあそれでもちょっと鍋やりましょうかっていう形で、まあかきを買ってまいりまして、大根をおろして、かきみぞれ鍋っていうのを作りました。でこれを作った上で、まあいろいろしいたけ焼いたりとかね、しと焼いたりとかもしつつ、あとこの残った汁でスープパスタを作るっていうような感じで、はい、やらせていただきまして、非常に好評でございました。あ、これ写真出てねえのか今。はい、こんな感じですね。はい、かきみぞれ鍋美味しかったですね。はい、また後ほどですね、今月のコワーキングキャンプ飯部のご案内もございますので、ぜひそちらのまたねご参加いただければと思います。そして、これも写真はないんですけど、10月の20日の月曜日、こちらはですね、まあ、重装企画で、まあ、だいぶ前にですね、僕が、なんだっけ、まあ、男女問わずちょっとなんかその性の話をできたらいいよねみたいなことを、まあ、重装コワーキングの近藤さんとかにしてて、でその話を聞いたですね、まあ、デザイナーとかライターとかやってらっしゃる水木さんが企画をしてくださって、ムフフナイトという、まあ、そういう性の話をオープンにしようという会をさせていただきました。これは梅田にあるですね、ちょっと重装コワーキングのオーナーが持ってらっしゃるビルの中にあるスナックの方で、ちょっとクローズドでやらせていただきました。女性3人に僕1人というすごいメンツでやらせていただいたんですけど、非常に楽しかったですね。楽しかった、まあ楽しかったですね。うん、なんだろう、あ、こういう世界があるんだっていうとこと、あとはやっぱりみんなそれぞれにいろいろ抱えてらっしゃるなっていうことだったりとかっていうのをすごい思いながらですね、話をしまして、非常に本当楽しかったんで、本当に今後ちょっと定期的にねこれはやってほしいなしと思ったし、まあ、やりたいなというところでございました。まあ別に僕は割と女性だらけの中で一人いるとかっていうのでも全然平気なんで、全然それでも大丈夫なんですけど、まあそこにもう一人ね男性がいらっしゃるとどうなるのかとかっていうのもちょっとね面白いのかなと思ったりもしてますんで、また次回ね開催するときは、まあねオープンでやるのかちょっとわかんないですけど、またねお声掛けができるようであればやりたいなと思っております。そして10月の下旬、はい、ちょっといろいろ考えまして、自分のウェブサイトをねまた割といろいろいじってまして、で、今何やってるかっていうと、まあ今ちょっと画面出しますけど、まあこういう感じで位置情報がね出るようになってるんです。でこうするとね、今日元町のデカドトールに行ったみたいなことがね出たりとか、あとはまあこういう感じで位置情報の履歴が出るんですね。これ誰得だよって話なんですけど、まあ移動家なんでいろいろ移動してんぞっていうのをちょっとアピールするためにやってるところなんですけど、これをX でも共有できるようにしたんですね。はい、なので X に、投稿もされるという風な形にしました。まあ結構なんか見ていただいている方がそれでちょっと増えたような感じはしまして、ね、僕の活動がこんな感じなんだっていうのをちょっと垣間見ていただけるような感じにはなったのかなというところでございます。はい、まあ本当にフラフラと、昨日じゃない一昨日かは難波にいまして、 難波駅の改札の中に南海電鉄さんの社員さんが使える食堂があるんです。でそこは別に一般の人が使っても全然大丈夫 でそこに入って、600円のアジフライの定食食べました。美味しかったです。はい、最近ねこういうなんか社員食堂とかあとそのキートの近くにあるポートオアシスの中にあるピアオアシスとかもそうなんですけど、ああいう港湾食堂系とかがちょっと最近勝手なブームです。はい、非常にお安くねお腹いっぱい食べれるっていうね、はい、いうところがちょっと気に入っております。はい、でまあまあこういう位置情報を X でこう公開しだしたというようなのが、10月の下旬の私の動きでございます。はい、そしてあこれだ、10月の29日30日は、梅北のブルーミングキャンプ、そして、ジャムベースで行われました FLC フェス、はい、こちらの方をね、登壇させていただきました。まあファシリテートっていうねところになりますので、まあ僕がメインというわけではなくて、まあお二人のゲストをねメインにして、大阪のおばちゃんに学ぶということで、まあ大阪のおばちゃんがなぜ独特なコミュニケーションができるのかっていうのを、まあね京都芸術大学の大学院で研究なさっている長谷川さんと青山さんのお二人にお話を伺いました。まあめちゃくちゃ楽しくて、はいね、45分があっちゅう間でございましたが、これについてはですね、ここでは多くは語りません。実はですねこの翌日に10月の31日にですね、ビーゴレディオ、ね、ビーゴで撮ってるんですけれども、こちらの方で、浅川美斗さんとあとFLC フェスにご参加をされた、高山の地域おこし協力隊でコワーキングの準備をしてらっしゃる加藤さんとともにですね、この FLC フェスを振り返っておりますので、ぜひですね FLC の振り返りはそちらの方をご覧いただければなと思っております。はい、そして10月の31日はですねハロウィン&、ナイトキッチン山崎餃子ということで、はい、結局ハロウィンはですねウォーリーの格好をしていきまして、あそうだあのツイートを探さなければ、防犯カメラに映った私が非常に評判を得てですね、あ見つからんわ、ちょっとぜひ探していただきたいんですけど、はい、ウォーリーで現れまして、で、餃子も作ったと。で餃子はですね僕が尊敬するパラダイス山本さんのレシピで、まあ、ゼナキング餃子っていうのをですね作ろうと思ってたんですけど、ちょっとゼナキングが枚方の周辺には売ってなくてですね、普通のゼナになるという、まあ、ちょっとねまあ、トラブルもございましたが、まあまあ肉と野菜混合のやつとあと野菜だけのやつとっていうことで餃子を大体130個作って5、6人で食べたのかな。はい、非常にねいい回でございまして、みんなにね包んでもらったっていうのが良かったですね。これは水戸さんの発案なんですけど、そういう形でね、やらせていただけたっていうので非常に良かったなと思いました。というのが、だいたいこのお休みいただいてた間の近況でございました。やっぱ20分ぐらいかかるね話がね、はい、という感じで過ごしておりました。はい、ということで、ここからは私の今後の動きについてご紹介させていただきたいと思います。まず明日11月の5日なんですけど、まあ、僕がメインで出るというわけではないんですが、これに行くよっていうのをちょっとお伝えさせていただくんですが、京都の河原町駅にあります京都新金さんがやってらっしゃる、京新さんがやってる、クエスチョン、 こちらがもう5周年ということで、明日と明後日の2日間、5周年のイベントっていうのをやられるそうです。で、私はね、明後日が中層コワーキングですので、まあ、明日の5日にちょっと顔を出そうかなと思っております。コミュニティマネージャーの石津さんがですね、まあ、だいぶ力を入れてですね、企画をしたりとか、あとはね、1階でね、新人の方とか、まあ、そういった方がお出迎えいただけるということですので、ちょっとね、顔を出しに行こうかなというふうに思っております。いろんなコンテンツあるみたいなので、ぜひですね、クエスチョンのホームページ行っていただいて、この5周年のイベントのところ、はい、見ていただければなと思っております。明日は特に僕は登壇とかはしませんが、普通に、はい、クエスチョンの5周年行こうかなと思っております。そして、11月の13日、特にこれホームページとかはないんですけれども、木曜日、来週の木曜日ですね、重曹のイベント、第2週目のイベントなんですけれども、芋煮会をやろうという話をしております。はい、芋煮っつったら山形の郷土料理ですよね。はい、その芋煮をですね、ぜひちょっと重曹でやりたいという近代さんの声がありまして、ちょっとそちらの方をねやりたいと。でもちろん普通にドロップインも10時から18時までやっていて、私おりますんで、そちらの方も来ていただければなと思っております。11月の13日は、重曹で芋煮会をやる予定です。そして、次の週の水曜日11月の19日、こちらは第3水曜日になりますので、神戸のカフーツで月1コワーキング山崎ベースと、コワーキングキャンプ飯部でございます。ちょうどね、さっき伊藤さんとやり取りをしてまして、ひょっとしたらまた例の食材が届けられるらしいという噂を聞いております。はい、なのでそれを使ったメニューになるんではないかというふうに思っておりますので、お楽しみにということです。山崎ベースは13時から18時で、コワーキングキャンプ飯部は19時から21時ということになっておりますので、ぜひ、神戸のカフーツの方においてください。そして11月の最終金曜日、月1開催ナイトキッチン山崎、11月は焼き鳥です。B5 のキッチンスペースって IH なんですよ。なので新たなツールが導入されます。はい、もうね、はい、むちゃむちゃな気もしてきていますが、まあね、缶詰でやってもいいなとは思うんですけど、まあね、やっぱり焼きたいからね、焼こうと思ってちょっととあるツールを導入しようかなと思っております。はい、ということで、11月のこれは28日ですね。はい、は、ナイトキッチン山崎、焼き鳥をやりますんで、ぜひこちらも枚方の B5 の方に来ていただければと思っております。はい、ということで、なんだかんだ言って11月もいろいろとあるなというところでございまして、なんかね、そんなことをやっていたら、僕毎年12月にですね、北海道に行ってるんですけど、どうやら北海道に行くチケットを取り忘れたっぽくて、高いんすよ。だいたい7000ぐらいで JAL か ANA で札幌まで飛んでたんですけど、今見たら1万3000とか1万5000とかしてて、片道、いやどうしよう、これちょっと12月は行けないかもしれんとかって思ってたりするんですけど、まあね、1月とか2月にしてもいいんですけど、ね、まあ車運転するんでね、ちょっとあんまり冬すぎると困るなっていうところもあったりするんですけど、ちょっとね、北海道行きをどうしようかと悩みつつ、今日この頃ではございますが、まあまあちょっとそれもね、またおいおいちゃんと調整していけるようにしたいなと思っているところでございます。はい、今日のビーゴレディオじゃないわ、移動化ラジオはですね、ここまででございます。ビーゴレディオばっかりやってるから、ビーゴレディオって言っちゃうわな。はい、移動化ラジオがね、久しぶりの、1ヶ月と 7日ぶりぐらいの感じでやらせていただきました。この番組は Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、Note で翌日の昼以降にポッドキャストがアップされます。またポッドキャストで聞いていただいている方は動画のアーカイブが残りますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思っております。ということで、来週ですけれども、来週は11日ですね。はい。こちらもおそらく問題なく9時からできるかと思っておりますので、ぜひまた見て聞いていただければなと思っております。ということで、移動からじょ、お相手は山崎健でございました。ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。